おはようございます。そして、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今年もどういう年になるのか本当に主に祈って、期待を持って歩んでいきたいと思います。ここにある言葉が今年の御言葉です。詩編の95編の、2節ですね。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼうという歌です。礼拝の御言葉です。今年はやはり礼拝を大切にしていきたいと思います。礼拝する心ですね、私たちの心というものを、大切にしていきたいと思います。今日はこのところから礼拝とはということで見ていきたいと思います。それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様、2023年を迎えることができました。この新しい年を私たちは期待を持って希望を持って人と共に歩むことができますようにお祈りいたします。どうか今年も主が私たちに豊かな恵みを与えてくださり、愛を与えてくださり、また許しと大きなる憐れみをお与えください。私たちも主に対して心から礼と誠を持って従っていくことができますように、私たちにもその思いを強めてくださいますようにお祈りいたします。これからの御言葉もどうぞ主が導いてください。すべてを御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今年は皆さんもいろんな期待、まだいろんな思いを持っておられると思います。今年も、コロナがどこまでまたどうなるのか、もう制限はなくなってきましたけども、その中で教会としてもどうしていくかとかですね、世界情勢もまた混沌としております。なんか日本もニュースとか見てたら、軍備拡張とかですね、なんかこう気な臭い匂いがしております。でこれからますます週末に向かって世界も日本も、混沌としていくんだろうなと思います。でもその中にあって私たちはイエス様がおられるということを第一に覚えていきたいと思います。ただ聖書を読んでいきますと、週末に向かっていくときに教会の中にもまた兄弟姉妹の中にも愛が冷えていくとかですね、いろんな問題が起こってくる、迫害も起こってくる、いろんなことが起こってくるということも書いてあります。でそういう中にあって私たちは神様にどう向き合っていけばいいんだろうかということをやはり考えていかなければいけないんだと思います。でその中でやはり大切なものは何かというと礼拝であります。礼拝を大切にしていくようにと神様は言っています。礼拝をしないクリスチャンというのは考えられません。礼拝があってこその私たちです。教会は礼拝をする場所であります。ですからそのことを私たちは忘れずにいきたいと思います。で今日のところですけれども、一節に、さあ主に向かって喜び歌おう、私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう、感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼうとあります。神様の前に出るときに私たちは喜び歌おう、喜び叫ぼうとあります。喜び歌う、喜び叫ぶ、喜びを持って主を賛美していくということですね。で、じゃあ逆に言うと喜びを持ってないと主の前に行くことができないのか、喜びがないと私たちは礼拝できないのかということになります。 聖書を読んでいきますと、詩編なんか読んでいきますと、喜びよりも苦しみを持って主の前に出ている人もいます。悲しみのうちに主の前に行く人がいます。で、私たちは喜びっていうのは何かっていった時に、感情的な喜びではないんですよね。今日も礼拝前に、久しぶりに、いろんな方来られましたので、そこで皆さん喜んでいろんな方と交わっていたと思いますですね。礼拝の時間も忘れて皆さんこれは仕方ないなと思いながら、でもなんか礼拝始まりますよなんてなんか言いたくないなと思いながら、言っておりましたけれども、喜びって言った時に何か楽しいこと、嬉しいこと、それが喜びだと思います、思っているんじゃないかなと思います。でも聖書が言う喜びっていうのはそういうものではないと思います。感情的なものではないですね。この喜び歌おう、喜び叫ぼうというのは感情的に喜んでいるから賛美するということではないと思います。じゃあ逆に言うと、喜んでいないと賛美できないか、そうではないんですね。喜びっていうのは一体何だろうかなと思います。聖書を読んでいきますと、詩編の中にはですね、あなたは私に命の道を知らせてくださいます。満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右に常しえにあります、という言葉があります。詩編の16編の11節ですけど、命の道を知らせてくださいます。満ち足りた喜びがあなたの御前にありとあるんですね。命の道を知らせてくださったから、そこに満ち足りた喜びがあると言ってるんですね。詩編の16編の11節に、命の道が知らされたから喜びがあるんです。喜びっていうのはただ単に嬉しいことがあった、楽しいことがあったというか、私の思う通り全てがうまくいっているから喜ぶんじゃないんですね。私たちはやはり自分の思った通りに全てがうまくいくと喜びます。自分の考えた通りにいくと喜びます。でも反対に自分の思い通りにいかなくなった時に、そこには喜びよりも怒りがあったり、苦しみがあったり、悩みがあったり、思い煩いが出てきます。人はやはり自分がこう考えた通り、思った通りに行く時に喜びがありますね。でもそうでないと喜びがなくなるんですね。でも私たちが持っている喜びってそういう単純なものなのか、そうではないはずなんです。さっきの言った詩編の16編では、命の道が知らされたから満ち足りた喜びがあると言ってるんですね。詩編の、同じ詩編の42編を見ていただきますか。詩編の42編、42編の4節、詩編の42編の4節ですね。私は自分の内で思い起こし、私の魂を注ぎ出しています。私が祭りを祝う群衆とともに喜びと感謝の声を上げて、あの群れと一緒に神の家へとゆっくり歩んでいったことなどをと言います。私が祭りを祝う群衆とともに喜びと感謝の声を上げて、あの群れと一緒に神の家へとゆっくり歩んでいった。彼は思い出してるんですね。何を思い出してるかっていうと、神様へのお祭り、当時ユダヤでは、三大祭りというのがありました。そういうふうにお祭りっていうのがいろいろあるわけですね。で、その度に彼らはエルサレムに行って、その神殿に行くわけです、ね、有名なとこだった杉越の祭りとかですね、そういうカリオの祭りとかですね、そういうお祭りの時になると彼らは、 いろんなところからですよ、いろんなところからエルサレムに向かっていくんです。エルサレムに向かって行くんですね。イエス様の話でもルカの福音書を読んでいきますと、イエス様がまだ少年の時に杉越の祭りで大勢の人と一緒にエルサレムに行くところがあります。あの時を想像してみますとね、子供たちが先頭に立ってわーわーわー言いながら、その後ろを大人の人たちが行きながらエルサレムに向かっていくんですよ。エルサレムに向かってですね、みんな喜びの声を上げながら行くんです。でエルサレムっていうのは、結構山の上にあります。でその山のふもとにあるのがエリコですよね。そういうところに行って、さあこれからエルサレム、シオンの山、そのエルサレムの町に向かって、さあみんな行くぞ、さあ神殿に向かって、さあ行こうって言った時に、みんな何をしながら行くかというと、賛美しながら行くんですね。神様の前に喜びの賛美をしながらエルサレムに向かっていくわけです。だからこの42編を書いた人はそういう時のことを思い出しているんだと思います。みんなその神殿に向かって神様を礼拝できるという喜びに満たされてみんな行くんですね。彼はそのことを今思い出しているんです。じゃあ今彼はどういうところに置かれていたかというと、詩編の42編は一節から読んでいきますと、42編の一節、鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつになれば私は行って神の御前に出られるのでしょうか。昼も夜も私の涙が私の食べ物でした。お前の神はどこにいるのかと、人が絶えず私に言う間と、あるんですね。じゃあここはどういうところであるかというと、礼拝できないところにあるんです。礼拝したくてもできない場所にいるんです。なぜかというと、これは多分補修されていく時の歌なんだろうなと思います。補修されて連れて行かれていく。で周りの敵はお前の神はどこにいるのかとバカにしてるんですね。そして神の御前に私はいつ出られるのか、行きたいんですね。神様の前に行きたいんです。行きたいけど行けないんです。そういう状況に置かれているわけです。でその人が何を思い出すか、神様の前に行ったあの喜びの日々なんです。人は神様から引き離されると行くとき、あの神様を礼拝したあの喜びの日々を思い出していくんです。ユダヤ人たちはこのユダヤという国、またガリラヤの方からもそうですけども、その一帯からエルサレムに向かってみんな巡礼として礼拝しに行くんですよ。そこには喜びに満たされていくんですね。もうそれができなくなっていくわけです。敵が攻めてきて彼らをよその国に連れていくわけです。その時にお前の神は一体どこにいるのか、お前たちを守ってくれなかったお前の神は一体何なんだ、いろんな罵声を浴びせられるんですね。そしてまた彼らもあの神殿で神を礼拝したあの日々を思い出すんです。そこには喜びの日々だったんですよ。それができなくなった時に、また神様を礼拝したい、あの神殿に行きたいという思いを彼らは持つんですね。礼拝した日々は喜びの日々であったということを思い出すんです。43編にも同じ、これ続きになりますけども、43編の4節にも、こうして私は神の祭壇に、私の最も喜びとする神の身元に行き、盾ごとに合わせてあなたを褒めたたえます。神よ、私の神よ。このような思いを持っているわけです。でもう一回95編に戻りますけれども、神様を礼拝する喜びというものはクリスチャンにしか分かりません。神様を信じてない者に礼拝の喜びは分かりません。今日はお正月ですから いろんなところに神社にたくさんの人が行っていると思います。でいろんな偶像に対して彼らはお参りをするんですね。でもそこに本当の喜びがあるかってないと思います。でも神様を信じている者にとっての礼拝っていうのは本当に喜びなんですね。でそれができなくなってくるときにその喜びっていうのが本当に分かってくるんだと思います。あれは本当の喜びだったんだなということが分かってくると思うんです。この95編でも神様を礼拝することは本当に喜びだったんだということが分かったわけです。でもじゃあさっきの42編43編のあの人たちはなぜ礼拝できなくなっていったか、なぜ補修されていったのか、なぜ神様から引き離されていったかというと、彼らの罪そのものです。彼らが神様を捨てたからです。だから彼らから礼拝が取り去られていったわけです。教会生活ずっと送っていきますと、教会を離れる人々がやっぱりいます。また教会来ませんかって言っても、いやもう行きたくないとかですね、いや私はもう教会はいいです、信仰はもういいですっていう方もおられます。なんかそういう方見ていると自分から教会離れているようですけれども、神様から、あこの人はその喜びの礼拝が取られてしまったのかなっていうふうにこう悲しく思います。でもその人たちがまた戻ってくるようにということはやっぱり祈り続けますけれどもね。何が彼らからその喜びをなくすのか、95編の7節、7節の一番最後ですね、7節の一番最後、今日もし御声を聞くならあなた方の心を固くなにしてはならない、メリバでのように荒野のマサでの火のようにあなた方の先祖はそこで私を試み、私を試した、私の技を見ていたのに、40年の間私はその世代を退け、そして言った、彼らは心の迷った民だ、彼らは私の道を知らない、そのため私は怒りを持って誓った、彼らは決して私の安息に入れない。これは出エジプト記の17章の出来事です。メリバというのは論争という意味です。マサというのは試みるということです。出エジプト記の17章を開けていただきますと、前もここ出たと思います。出エジプト記の17章ですね。出エジプト記17章の1節から、イスラエルの全回収はその主の命により真の荒野を旅立ち、旅を続けてレフィディムに宿営した。しかしそこには民の飲み水がなかった。民はモーセと争い、我々に飲む水を与えよと言った。モーセは彼らに、あなた方はなぜ私と争うのか、なぜ主を試みるのかと言った、ったんですね。17章というのは出エジプトをしたすぐ後の話です。エジプトを出てすぐ後の話です。彼らは神様によってエジプトの奴隷状態から救われて、海が分かれるという奇跡の中を通ってきたわけですね。ところが荒野に神様は導きます。でそこには水がなかった。その時彼らは争ったんです。争ったんですね。そして7節見ますと、出エジプト記17章7節見ますと、 それで彼はその場所をマサ、またメリバと名付けた。それはイスラエルの頃が争ったからであり、また彼らが主は私たちの中におられるのかおられないのかと言って主を試みたからである、ね、エジプトを出るときに海が分かれるというすごい奇跡を見るんですよ。あんなことできるのは神様しかいませんよね。その奇跡を見た後に主は私たちの中におられるのかおられないのかと言って主を試みたとあるんですね。あれだけの奇跡を見ていながら主はいるのかいないのかと争う、試みているんです。喉元過ぎれば暑さ忘れるということわざがありますけれども、すごい暑いなと思っても結局飲んでしまったらもうそんなこと忘れてしまう。神様の大きな恵みを見ていながら一つの問題が起こった時にもう神様を試みるですね。さっき一番最初言いましたように自分の思い通りにいかないと神はいるのかいないのかと言ってしまう。神様は自分の思った通りのことをやってくれるはずだと思ってしまう。そこに神を疑う、争ってしまうということがあるのかなと思います。でも神様は彼らが試みて争っても水は与えてくださったんですね。だから彼らはこの荒野の中でいろいろと試されていますけども、神様はその中で民の心を成長させようとしたい。だから一回だけ奇跡を見せてほらすごいだろ私を信じなさいではなくて、日々の中においても私たちに対していろいろな奇跡を見せてください、私たちを養っていてください、で私たちもそこに対して文句を言ったり、なぜ神様はこうなんだといろんなことを言ったとしても神様は私たちを導いてください、捨てられないというのが私たちの信仰です。だから私たちはどんなに神様から離れようと疑おうとしても神様はそれに応えてくださる方だ。そこに忍耐、神様の本当に私たちに対する忍耐があるんだと思います。もう一回、95編のだからですね。だから御声を聞いたら心を固くなにしてはいけないと言われているわけですね。だからここで問題にされているのはあなた方の心です。心を固くなにしてはならない、御声を聞いた時に心を固くなにしてはいけない。私たちはいろいろな問題があった時も心を固くなにしてはならない、疑ってはならない、試みてはならない、論争してはならない、素直に主に従うということが大切なんだと思います。でも結局彼らは神様に従えなかった。それで11節の彼らは決して私の安息に入れないと言われているわけですね。試してしまったからです。でもですね、42編に戻りますけれども、詩編の42編の中で詩編の42編でですね、私たちは一つのことを教えられると思います。ここは補修されてるんですよ。補修されて連れて行かれていくわけです、ね、補修されて連れて行かれて、もう神殿からどんどんどんどん遠ざかっていくわけです。彼らはまたあの時の神殿で礼拝したあの喜びをもう一度持ちたいものだ 彼らは嘆いているんですね。自分たちが犯した罪によって自分たちは他の国に連れて行かれていく。その時にもうエルサレムがどんどんどんどん遠ざかっていくわけですよ。で、エルサレムというとそこに神殿があるわけです。あの神殿にて神様を礼拝した日々、あの喜びの日々がもう私にはないんだ、もう戻ってこないんだというような中にあって、あのまた礼拝をしたいものだということを思っていくわけです。つまり神様は私たちにそういう苦しみを与えることによって礼拝の素晴らしさというのを思い起こさせていくんですね。で、補修は長く続きますけれども70年くらい続きます。ですから戻ってこれない人もいるわけです。もう神殿で礼拝できなくなった人もいるんですよ。でもですね、この42編の5節見ますと、我が魂をなぜお前はうなだれているのか、私のうちで思い乱れているのか、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、御顔の救いよと言っています。11節でも言っています。43編の5節でも言っています。同じ言葉を言っています。我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか、私のうちで思い乱れているのか。私は多くの苦しみの中にあった時に、問題にあった時に、クリスチャンとして信仰生活に行き詰まった時に、ここにあるようにうなだれ、思い乱れていきます。なぜ私はこんなことになったんだ、なぜこういうことをしてしまったんだろう、もう神様から引き離されてしまった、うなだれ、思い乱れているんですけれども、私たちの信仰はそこで終わらないっていうことがあるんですね。終わらない。先ほどのメリバのあそこでも岩が水が出たように、神様はそこで終わらせない。だからここで作者は神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、御顔の救いよと言ってるんですね。神を待ち望め、希望を持てと言ってるんです。希望を持って、どんな苦しみがあっても、どんな問題があったとしても、希望を持てると言ってるんです。希望が持てる。そして私はなおも神を褒めたたえると言ってるんです。神様がこの補習を与え、この苦しみを与えた。でも私はなおも神を褒めたたえることができるんです。もうここでもう神様は私のことを見捨てた、もう私はもう神様から私は離れる、ではないんですね。神を待ち望めと言ってます。そしてなおも神を褒めたたえる。ここに彼らの信仰の強さがあります。本当の信仰っていうのは苦しみの中にあって初めて開くものです。苦しみがあった時にその人がどういう信仰を持っているのかっていうのが試されています。苦しみがあってもなおも神を待ち望み、神を褒めたたえることができるか、これが本当の信仰なんだと思います。苦しみがあってもうやめた、もう神様はいい、神様何も聞いてくれないという信仰なのか、苦しみがあっても神を待ち望み、神を褒めたたえる信仰なのかということが問われてくるわけです。じゃあこの補修されていった人たちはどうなっていったんでしょうか。もちろんあの70年経ってまた戻ってきます。でも全員が戻ってくるわけではないんですね。補修されていったところに残っていった人たちもいるんです。じゃあ彼らはエルサレムに帰ってこれなかった、もう彼らが望んだ礼拝はできなかったのか、違うんですね。行った地に街道を作ったんです。イエス様の時代によく福音書に出てくる街道、あれが作られたのはこの補修の時です。彼らは神殿で礼拝できなかったけれども、じゃあもう礼拝はできないんじゃなくて、 神殿で礼拝できないんだったならば、行った場所で礼拝をしようとして回廊を作ったんです。そして回廊を作ったことによって、神殿で、神殿には何をしに行きますか。神殿には生贄を捧げに行きます。でもそれできなくなったんです。エルサレムに生贄を捧げに行くことはできなかったけれども、補修された地において街道を作り、そこで彼らは御言葉を読み始めたんです。聖書を読み始めたんです。新たな礼拝の場所を作っていったんです。神様はちゃんと新しい希望、新しい救いの道を与えてくださるということです。彼らがもうエルサレムで礼拝できない、もうダメだダメだではなくて、だったら行った場所でも神様を礼拝するための場所を作ろう。そして神殿は作れないけれども街道が作れたんです。御言葉を読むことができたんです。神様の思いを聞くことができたんです。だから使徒の働き読んでいきますと、パウロはいろいろなところにですね行ったところで、まずユダヤ人の街道に行きます。街道はですね、いろんな場所にできていったんです。エルサレムに行かなくても街道で、その場所に街道を作り、そこで神様を礼拝できたわけです。神様はちゃんと別の道を備えてくださっているわけです。礼拝する神様を、そこで彼らは喜びを持って主を礼拝できたわけです。喜びっていうのは、最初に戻りますけど、喜びって何かっていうと、さっき言った感情的な喜びではないんです。何かできたから嬉しい、私の思い通りになったから嬉しいというものではないんです。神様を礼拝できるということが喜びであり、それは救いの道を知ったから礼拝できる、それが喜びなんだっていうことです、ね。今祈祷会でやってるんですけども、マタイのですね22章を開けていただきますと、マタイの22章、36節からですね。マタイの22章36節から、さっきも言いました、なぜ神様は街道を作るようにそういうふうに導かれたのか。信じる者にとって礼拝が一番大事だからです。礼拝が大事だから、エルサレムに行けないなら違う場所で、そこにいる場所で礼拝するようにということで街道を作るように行ったわけです。だから礼拝というのはそれだけ大切なことなんですね。彼らが散らされていった民も忘れない、神様は絶対彼らのことを忘れない。だから彼らが私を礼拝する場所を作っていくわけですね。でその礼拝するための大切な心っていうのは、マタイ22章の36節から、先生、立法の中でどの戒めが一番重要ですか。イエスは彼に言われた、あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。これは礼拝するってことですよね。そしてあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。この二つの戒めに立法と預言者の全体がかかっているのです。ここで立法の中で何が一番大切ですかって言ったときに、一番はあなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさいということです。二番目が、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいということです。この順番っていうのが大切なんです。だからイエス様はわざわざ一番は、二番はと言ってます。一番は主を愛すること、主を礼拝することが一番です。二番目に隣人を愛することが出てきます。礼拝するときに私たちは主を礼拝するのが一番であって、他の人と交わるのは二番目だということです。この番号を、これを逆にしていくと、 本当の祝福はないということです。私たちは教会に主を礼拝しに来ているのであって、隣人と交わるために来るのはその次ということです。これも大切なことなんですよ。大切なことなんだけども、一番大切なことを差し置いて次に大切なことを一番にしてはいけないということです。だから私たちは神様を礼拝して隣人との交わりがあるというか、礼拝があってこその隣人との交わりなんだと思います。主を愛することを学んで初めて隣人を愛することが何なのかが分かるということです、ね、ですから今年は本当に礼拝を大切にしていきたいと思います。前もちょっと書いてあったんですけども、この頃全然書かなくなったけども、礼拝の5分前には祈って備えましょうという言葉があります。礼拝の前に私たちの心を神様に向けて、神様を愛する心を持って礼拝に臨みたいと思います。おしゃべりはその次でいいと思います。おしゃべりは本当に楽しいし、いろんな人と話すのはとても楽しいし、嬉しいですよね。でもその前に神様とお話ししましょうということです。神様、私は今こういう心を持って今あなたの前に出ています。どうぞ私を導いて、私をどうか神様愛し、さらに私を主を愛する者としてくださいという祈りを持って、この礼拝を私が心から捧げることができますようにという神様とのおしゃべりをしてほしいと思います。お隣とのお話はその後でいいです。その礼拝はっていくらでもできると思うんですね。礼拝の前に隣人と愛することは第二です。私たちは主の前に祈りを持って主の前に出てきたいと思います。では一言お願いいたします。